シリーズでお話ししてまいりました人生の課題の最終回です。今までどのようなテーマでお話ししてきたか覚えていらっしゃるでしょうか。ろう者の方にはですね、月に一度しかお話しすることがありませんでしたから、またいずれかの機会に、あるいは大田先生を通して、お話しいただいてもよろしいかなと思いますけれども、いろんなテーマでお話をしてまいりましたけれども、最後は愛ですね。今回も皆さんに質問をいたしまして、メールやファックスで答えをいただいたんですけれども、やっぱり最後は愛だったかというお答えが何件かありまして、待ってましたという感じですけれども、やはり私たちの人生におけるこれは最大のテーマでしょう、課題だと思います。おそらくこれまでお話ししてきたいろいろなテーマ、すべてはもしかするとこの愛ということに集約されるのかもしれません。あるいは今までのお話は全部忘れていただいても、この愛ということだけを覚えていただければそれでこと足りるのかもしれない。そうすると今までのことは何だったんだろうというふうになりますけれども、そもそも神様はこの人類をお作りになった、なぜ神が人間を作ったかっていうこの質問、なかなか明快な答えは難しいかもしれませんけれども、おそらくですね、はっきり言えることは、神はご自分の本性である愛ということを示すために人間を作られた、つまり愛する対象として人間を創造されたと言えるのではないでしょうか。愛というものは対象がなければ決して現れないものです。愛するということが実際に行われなければ、心の中でいくら愛があると言ってもそれは本物ではないですね。神の本質は愛であると聖書は言っておりますから、愛なる神が愛する対象を創造することはごく自然なことかもしれません。神は人間を作って、そしてただ愛する対象とだけ作られたのではなくてですね、人間の中にもこの神の本質である愛というものを、その種を植えられました。人間は全ての生き物の中で愛することのできる唯一の生き物であります。他の生き物も、人間を慰めてくれたり楽しませてくれたり、しますけれども、忠実であったりですね、しかし本当の意味で愛しているのではない、人間だけが本当の愛を実践することのできる生き物として神はお作りになったわけですね。ただ神の愛の対象というだけではなくて、私たちも誰かを愛することができるように作ってくださった。これは考えようによっては大変大きな恵みですね。愛することができる、愛というのは神の本性の中でも最も偉大なものです。最も素晴らしい、崇高で美しいものです。その神の最も崇高で美しい属性である愛を人間の中に入れてくださった。私たちの中に誰かを愛することができるようにその愛の力を与えてくださったということは、これだけでものすごい感謝に値することではないかと思います。しかし人間はこの誰かを愛することができるという愛をなかなか正しく用いることができませんでした。神様は人間が互いに愛し合うことができるようにと、最初の人間を男と女に作り、結婚をし家族を作るようになさいました。しかし最初の夫婦であるアダムとエヴァは、神様から与えられたこの愛という素晴らしいプレゼントを正しく用いることができなかった。彼らは 神様の戒めに背いたばかりか、その責任を互いになすりつけ合って、互いに非難して、そして神様を悲しませたわけですね。本来彼のうちにあった愛を使うならば、お互いに許し合い、またお互いに自分の責任だと主張して神の前に出るべきところでありますけれども、そうではありませんでした。それでも神様は、人間が互いに愛し合うことができるというこの可能性を捨てられませんでした。人間に対する希望を持ち続けてくださって、ユダヤ人に対しては旧約聖書、律法を与えて、人が愛し合うということはどうすることなのかということを具体的に教えてくださいました。神を愛し、人を愛するということをユダヤ人に教えられた。しかし彼らはそれを実際に行うことがなかなかうまくいきませんでした。そして神は、満を持して、時満ちて、全ての人類に神が愛であること、また私たちを愛しておられるということを示すために、教えるために、神の一人子であるイエス・キリストをこの地上に送り、その方を私たちの罪の身代わりとして十字架にかけて殺されました。本来ならば人間の罪深さを人間がかぶるべきところですけれども、神様はそれを自分が、しかも自分の一人子に背負わせられた。そして私たちを罪から救ってくださいました。そのことによって、私たちは本当に神が私たちを愛しておられるということが分かったんですね。神様は人間を愛する対象として作られたばかりではなく、お互いに愛することができるようにし、また本当の愛というのはどういうものかという見本を与えられたわけです。私たちはこの神様の愛を実践していくということが、この人生におけるおいてとても大切だということは知っているはずです。しかしそれがどれぐらい重要なことかということになると、おそらく人によってその重要さ加減といいますか、順位というものは違ってくるかもしれません。でも聖書は、人間において人間にとって最も大切な人生の課題は愛だと教えています。なぜならば、聖書はすべて神を愛し、人を愛するということに集約されると言っているからです。神を愛し、人を愛することによって、この聖書の教えはすべてそれに従うことができると言っているんですね。だから愛することこそ、実は私たちの人生の最大の課題であって、これが一番に来なければならないことなんですね。しかしなかなかそれを一番に、あるいはいつもそのことを思っているということは難しいと思います。で、今回は皆さんに3つの質問をしたいと思うんですけれども、もうすでにメールで質問をしていることでありますけれども、最初の質問は、人を愛するということは大切だということは分かっているけれども、では具体的に人を愛するということはどうすることだと思いますか。愛というものは心の中で思っているものではなくて、それが実際に行動に現れてくる。何かをしないということも、それも愛ですけどね。そっとしておいてあげるということも愛である場合もありますけれども、それもやはり行動に現れているわけでありまして、何か行動に現れて初めて愛なんですけれども、じゃあ皆さんは具体的に人を愛するということをどういうことだと思いますかと、メールやファックスでこれも皆さんにお聞きしたことですけれども、思いつくままたくさん答えてくださいと。皆さん今ちょっと頭の中で考えてみてください。具体的に人を愛するということはどういうことがあるだろうか。皆さんの頭の中にどんなことが出てきますか。誰かを愛するということは 昨日誰かを愛することをしただろうか、先週誰かを愛することをしただろうか、どんなことをしただろうか、どういうことが頭に浮かびますか。山崎君、使えるという言ってますね、まあ、いろんな答えがですね、皆さんの答え心の中に現れてきていると思いますけれども、メールでいただいた、ファックスでいただいた答えを紹介しますと、関わること、嘘をつかないこと、認めること、相手を思いやる、相手を許す、相手を自分を犠牲にしてでも守る、コリントの13章に書いてあること、人に寛容であること、情け深くあること、妬まない、高ぶらない、怒らない、不作法をしない、自分の利益を求めない、苛立たない、恨みを抱かない、不義を喜ばないで真理を喜ぶ、全てを忍び、全てを信じ、全てを望み、全てを耐える、その人の存在を受け入れる、相手を理解しようと努力する、許す、励ます、拒否しない、尊敬心を持つ、重荷を分かち合う、自分の思いを押し付けない、聞き手になる、優しくする、共通点を探す。皆さん頭の中に浮かんできたものと重なるものはたくさんあると思いますけどね、その人を理解して、その人の心に寄り添うこと、弱さや欠点も丸ごと受け入れる、相手のためになるなら自分が悪者になっても、意見を言うことも必要ではないかと、ありのままの相手を受け入れることなど、関心を持って認める、好ましいと思う、悪いことでない限り望むことを叶える、自分の行為を押し付けない、良かれと思えば注意勧告をする、その人のために祈る、優しい言葉、優しい態度、祈り、手伝い、望んでいることをする、おいしい料理を作る、プレゼント、おいしい料理を作るといいですね、認められること、許すこと、その人がニコニコできるようなハートで接すること、その人の立場に立って考えること、その人をよく知ること、興味を持つこと、その人が喜ぶことを行うこと、温かい言葉をかけること、目を合わせて話を聞くこと、無視しないこと、小さなことにも気を配ること、共感すること、一緒にいること、理解すること、裁かないこと、押し付けること、受け入れることか、押し付けちゃいけないんだね、一緒にご飯を食べること、話を黙って聞くこと、一緒に笑い泣き怒ること、私の意見を押し付けないこと、関心を持つこと、無視しない、耳を傾ける、忍耐する、柔和である、嘘をつかない、許す、優しくする、相手の立場や気持ちを想像して、そのようにしてあげること、傷つけられてもそれを我慢すること、あるいは自分自身を誰かのために犠牲にすること、人の喜ぶ顔を見て喜び、人の悲しむ顔を見て悲しむこと、などなどいろいろありますけどね、いかがでしょうか。皆さんのこの心に浮かんだ、ことに同じものがたくさんあったんじゃないかと思いますけれども、この、リストはですね、おそらく人間が考えることができるリストの中で最も尊いものだと思います。この人を愛するということは具体的にどうすることであるかということを考えておかないと絶対にできないことなんですね。人を愛するということはどういうことなのかということを、いつも具体的にじゃあどういうことなのかということをですね、自分自身の引き出しの中に持っておかなければいけない。逆に言えば、愛することとは具体的にどうすることですかと聞かれてですね、このリストがバーッと出てこない、あ 具体的にどうすることかなと思ったとすれば、それは大変危機的なことです。言葉を選んでますけど、危機的な状況です。それは具体的にいつも人を愛していないということの証拠なんですね。漠然と思っていてもですね、愛ではないんですね。愛は漠然としていない。愛は常に具体的なものだからです。ですから、こうすることが愛ではないかと思うことがあったらですね、それをいつも書き留める。本当は覚えてなきゃいけませんけどね、愛のノートかなんか作ってですね、すごいですね、なんか、愛のノートかなんか作ってですね、これにいつも書き留めておく。そしてそれを実際に行うと、祈りのノートというものを作るようにということは、このここ数年ずっと皆さんにお願いしていることですけれども、その祈りのノートの反対のページから今度は愛のノートを作ってですね、愛するということがどういうことなのかということをこう書き留めておくと。で、人間というものは忘れる動物ですから、間違いなく一度聞いたと、一度二度三度ぐらい聞いてもね、忘れるんですね。それで対象、相手によっても違いますよね。この人にはどうしてあげることが必要なのか、この人は積極的に話を聞いてほしい、この人はいつも自分に関心を寄せてほしいという人もいれば、この人はあんまりベタベタしないで放っておいて、そっとしておいてあげることがこの人にとっては良いことだということもあるでしょうから、相手によって違うと思うんですね。だからこの人にはこうしてあげることがいいことだ、この人にはこうしてあげることだ、あるいはみんなにはこうしてあげることがいいんじゃないかというような、この愛するということの具体的なやり方、 How to ですね、これをボキャブラリーとして自分の中に蓄えておきましょう。これは私たちがこの世に生きた最高の証です、間違いなく。それ以外のものをいくら残しても何の意味もないですけども、これが残るということは本当に生きた、人の中で生きた、人を愛そうとして生きたということの証拠ですから。そんな面倒くさいことはしたくないというのは、もうすでに愛するということをやめようとしてるんですね。結局もう誰かのために自分を犠牲にして愛そう、愛さなければならないということは人生の課題なわけですから、それに向かって何らかの形で具体的に始めるということはいいことですし、そうすることが私たちの人生を本当に意味のあるものにします。人が死ぬときに残るものは誰かを愛した愛だけなんです。多くの人のお葬式をしてきた私は本当にそれを実感を持って思います。その人が亡くなったときに、その人に向けられる言葉はいかにその人が人々のために尽くしたかということしかないんです。いかに愛してくれたかということしか残らないんですよ。本当にそうなんです。どんなに社会的な大きな業績を残したかとか、どんなに偉大なことをしたかとか、そういうことは全然残らないんですね。そしておそらく神様の前に行ったときに、神様が私たちの顔を見て言われることは、あなたの人生でどれぐらいあなたは人を愛することができたかということでしょう。おそらくそれ以外は聞かれないと思います。この聖書を読むことも信仰することも祈るということも、愛に向かってなければ何の意味もないんですと、パウロはコリントの13章で言ってるんですね。全てが愛に向かっていなければ何の意味もない。ですから、たくさんの具体的な愛の方策を今日からですね、書かなくてもいいですけども、心に蓄えていきましょう。そうすることがこの人生の課題を正しくこなしていく近道だと思います。そしてそれが100になり200になり1000になりしたら素晴らしいじゃないですか。でも本当の愛の難しさはその次にあるんですね。2番目の質問は、1の答えの中で実際に行えていない、あるいは難しいものはどれですかという質問。 もしかすると愛するということはこういうことだということはものすごいたくさんのリストが作れるかもしれない。でもじゃあそれを実際にやってみろと言われると、これはですね、聞くとやるとじゃあ大違いなんですね。人に関心を持つこと、その人の立場になって考えること、人と共に喜び人と共に泣くことだと分かっていてもですね、喜んでいる人を見ると私はってこうね、妬みの気持ちが起こるし、悲しんでいる人がを見るとですね、本当に悲しいなあと思いながらも、でも本当にその人の悲しみの気持ちになることは難しい。人の話を聞くっていうことは愛の大切なことですけれども、人の話を聞くことと大変なことはないですね。加藤のぞむさんが、のぞむ牧師がアメリカで肝臓移植を受けて、ステロイドの注射を打ってた時に、とにかく人と話がしたくて、国際電話をもう何時間もかけてきて、私のところはたった2回しかありませんでしたけど、それでも取り留めのない話を1時間も2時間も、アメリカの政治がどうだとか、メジャーリーグがどうだとか、私に全然関係ない話ですけれども、いたしましてですね、で、この間会った時に、本当にあの時は僕は話が聞いてほしかったんだと、そう言ってましたね。でも取り留めのない話をですね、もう2時間も電話口で聞かされるほどしんどいことはないですよね。ここら辺に汗かいてきますしね、もういいよその話はなんていう気持ちがありながら、なんて言いながらですね、これも愛かななんて思いながら聞くわけですけど、でもそういうことはまだ本当に耐えやすいんですけどね、自分のその友達とかね、愛する人であったらそれもできるでしょう。でもそうでない人もたくさんいるんですね。この、お答えの中にもそういうのが多かったですね。全部読みませんけれども、やっぱりできる人とできない人がいるんですね。で、神様は不思議なことに私たちの周りにですね、愛しにくい人を必ず置いてくださるんです。そういうふうにできてるんです。私の周りにして私は全て等しくみんなをもう喜んで受け入れて喜んで愛せますという人は多分ここにいないと思いますよ。きっとですね、中に一人や二人いるんですよ。なんであの人が私と同じ職場にいるんだろうとか、なんであの人が私の仲間なんだろうとか、なぜあの人と私はいつも顔を合わせていなきゃいけないんだろうか、なぜあの人が私の家族なんだろうかとかですね、もうこうなると悲劇ですけどね。ひどい場合、私なぜあの人が私の子供なんだろうとか夫なんだろうかとかですね、もう必ずいます。いるようにできてるんです。それはですね、愛するということの難しさを私たちに教えて、でそういう人を愛してこそが本当の愛だからなんですね。イエス様も言われました。あなたを愛してくれる人を愛したからといって何の価値があろうか。愛してくれない人を愛してたからこそが愛なんだから。そう言って難しい応用問題のような人をですね、そばに置かれるんですよ。うわーこの人はと思う人を見たら、あ、応用問題だなと思って、神様は応用問題たくさんいますねなんてね、もうちょっと簡単な問題にしてくださいとこう言いたくなるような。でもそれはね、おそらく皆さんそうなんですよ。私だけだと絶対思っちゃいけませんよ。みんなそうなんです。みんなそうであるから、お互いにこの愛の問題についてまだまだ祈り合い、助け合い、考え合っていかなければならないんですね。愛することは具体的にどういうことであるか、そしてそれを実際に行っていく時の難しさ、それを学びながら、でも私たちはその誰かを愛さなければならない、愛することが人生の課題であるということを心に定めるということが実は何より大切なことです。私たちの人生の課題は誰かを愛することである、人を愛することである。今日一日私たちがここに生かされている目的は何でしょうか。何だと思いますか。なぜ私たちはここで生きているんでしょう。この地上にこうしてゴロゴロしているんでしょうか。 何のために生かされているのか、それは愛を実践するためです。それ以外ないんです。美味しいものを食べるためでも、一生懸命仕事をするためでも、何か楽しみを見つけるためでもないんです。誰かを愛することが私たちに与えられた人生の課題です。朝起きて、今日は何の日だろうな、3月の2日か、今日日曜日だな、教会行く日だな、で教会終わってどうしようかな、どっか、今日は就職ないし何か食べに行って、お昼はどうしてあして、まあ夜はゴロゴロしてとか、今日は武蔵があるなとか、一日今日は何もなく終わったなと思って、グースかいびきをかいて眠ると。そういう一日にはね、何の意味もないです。なくてもいい、なくてもいいんです。朝起きてまず私たちは、今日は何のために生かされているかということを確認しなければならないんですね。今日一日、私は神様から誰かを愛するために生かされていると、まず自分に言い聞かせて一日を始めましょう。そして寝る前に、今日は一日私を誰かを愛せたろうかと思って振り返って、もし誰も愛さずに自分だけを一生懸命愛して終わったとするならば、深く反省をして次の日を迎えなければならない。でも本当につらい苦しい一日で、今日一日がもう本当あえぐように一日過ぎて、なんで神様こんな一日だったんでしょうかと振り返るような時でも、ああでも誰かを愛することができたなと思ったら、その日の一日の価値は、それはものすごく大きなものです。何もすることがなくて一日ぼーっとしているような一日でも、その日のうちに一度でも誰かに愛を送ることができていたとするならば、その一日は価値のある一日です。人間の価値はそこで決まるんです。それが全てなんです。今日はちょっとしつこく言いますけども、最後ですから、人生の課題の、愛する、ちょっと話が前後しますけれども、愛するということには2つの側面があって、消極的な側面と積極的な側面があります。コリントの13章に書いてある言葉は、これは、消極的な側面なんですね。まあ、ある意味では13章の1節からもう一度読みたいと思いますけれども、先ほど あのメールの返事の中でも読みましたが、新共同訳でコリントの信徒の手紙の13章読みたいと思いますが、そこで私はあなた方に最高の道を教えます。そこであなた方に最高の道を教えますとパウロは言っている。最高の道です。これが、断言してるんですから、これ以上上はないと言ってる。最高の道を教えます。たとえ人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも、愛がなければ私は騒がしいドラ、やかましいシンバル。たとえ予言する賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ無に等しい。全財産を貧しい人々のために使い尽くそうとも、誇ろうとして我が身を死に引き渡そうとも、愛がなければ私に何の益もない。愛は忍耐強い、愛は情け深い、愛は妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、礼を失せず自分の利益を求めず、苛立たず恨みを抱かない、不義を喜ばず真実を喜ぶ、すべてを信じ、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。愛は決して滅びない、予言は廃れ、威厳は闇、知識は廃れよう。私たちの知識は一部分、予言も一部分だから。13節に飛びますけれども、それゆえ信仰と希望と愛、この3つはいつまでも残る。その中で最も偉大なるものは愛である。この4節以降のリストは素晴らしいリストですね。これは、よく結婚式で呼ばれますけれども、別にこれは結婚式でだけで読むべきものではなくて、もしかしたら毎日読まなければならないものかもしれません。愛は忍耐強い、古い訳では愛は寛容ですから、寛容の寛で私の字ですから、これはです。 ですね、なぜ寛容をやめたのかなと思って、そうすると堀川寛という名前は生まれなくて忍になっちゃうんですけどね、まあそういう意味なんですけれども、情け深い、妬まない、ね、こう手に書いて持ってきたようですね、これね、自慢せず高ぶらない、礼を失せず自分の利益を求めず、苛立たずなんてね、しょっちゅう苛立ってますから、苛立たず、車の運転するときなんか特に苛立たずなんて書いてますね、恨みを抱かない、不義を喜ばず真実を喜ぶ、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐えると、これが愛の消極的な、消極的といってもそのマイナスという意味じゃないですよ、愛の態度ですね、こういう態度をいつも持っていよう、積極的な態度は何かというと、それはもう一言、与えるということです、ギブですね。優しさを与える、持ってるものは何でも与える、それが愛ですね。愛の態度を持ち、愛を実践していく。でもそれは決して今日明日できることではありません。一生をかけて学んでいくものです。ですから人生の課題なんです。もう私は十分愛について分かっているという人はここにはいないはずです。いたら落第生です。本当の愛の難しささえ分かっていないんです。私たちはまだこうして生かされているということは、まだ十分に人を愛するということが分かっていないということです。神様は私たちに期待をして時間を与えて愛を学ぶことができるように、本当に人を愛することができるように私たちに人生という時間を与えてくださっているんです。そしてこの愛がどうすれば、じゃあ私たちは身につくことができるか、これ3番目の質問ですけどね、人を愛するということはどう具体的にどうすることか、その中で難しいのはどれですか、そして3番目は人をきちんと愛することができるようになるためにどのようなトレーニングが必要だと思いますかっていう、トレーニングという言葉はですね、まあ私もあんまりいい言葉がなかったんですけどね、トレーニングって言うとすぐになんかジムに行って鍛えるような感じしますけれども、でもこれは人生の課題ですからね、そして一朝一夕にできるものではありませんから、具体的なやはり訓練が必要なんですね。具体的に訓練しないと愛は育たないんです。まず大事なことは、私は人を愛するということにおいてまだまだ未熟であるということを認めるということでしょう。私には愛のボキャブラリーがないし、実際に愛する愛がないということを認めなければなりません。で、皆さんのお答え、素晴らしいお答え、いろいろありました。で、中に一番多かったのは、自分自身が正しく愛されているということがないと、誰かを愛することは難しい。これ事実ですね。今、特にその子育ての問題なんかで、いろいろ悲しい事件が起こってますけれども、その多くはお母さんもその子のお母さんもそのお母さんから正しく愛されていなかった、そういう連鎖ですね、まあ良くない連鎖ですけれども、そういうものが起こってしまう。で、心理学者も正しく愛されなかった人は正しく愛することは難しいと言ってます。でも、もしそんなこと言ったらですね、私たちは誰も正しく愛することなんかできません。人間は不完全なものですから、どんなに愛情深く子供を育てたとしても、子供に対する愛情は 100% ではない、ねじ曲がっていたり欠けていたりします。そんな中でも子供が育ってくれる、それは神様の恵みですね。じゃあどうすれば私たちは本当に完全な愛で愛されているということを知ることができるか。それは神様が私たちに与えてくださった一人子イエス・キリストの十字架の上の愛でしかない。 神様が私たちをどれほど愛してくださっているかということを知ることが私たちの愛の原点です。人間に愛の原点を求めてはいけないんです。そうでなければ私たちは誰かを裁くことになる。そこですでに私が誰かを愛せないのは私の親のせいだ、私の環境のせいだ、もうその段階で愛がないんですね。実はもうその段階で愛がないんですよ。神様はそういう不平不満が起こらないように十字架の上に愛を示してくださったんですよ。先週これは罰だと言いましたけど、今日は罰だと言いませんよ。これはキリスト、神様の愛の形です。神様の愛の完全な形。縦の軸は神と人の愛を表し、横の軸は人と人の愛を表すと言われています。神様はそれを完全な形で成就してくださいました。人を愛することが難しいと思ったら十字架に戻ればいいと言われたんです。人を愛する気持ちがなかったら十字架に戻りなさい。あなたは私をどれだけ愛しているかを聖書の中から見つけなさい。イエス様に出会った人たちのその姿にあなたを重ね合わせて、また聖書の中で神様に愛された人たちの姿に重ね合わせて神様の愛を知りなさい。神様の愛が分かって、神様に愛されているということが分かったならば、私たちは本当に愛のトレーニングを開始することができます。そこからスタートしなかったら多分ダメでしょうね。そして今日一日神様が私たちに愛の練習問題を与えてくださいます。具体的にどうすることが愛なのか、聖書の中にもたくさんの答えがありますから、それを探していく必要もあるでしょう。人の言葉の中に見つけることもあるでしょう。実際に行っていくときに受けるときもあるでしょう。でも愛の訓練のために行う過ごす一日は、それは愛の訓練になります。いいですか。愛の訓練だと思って過ごす一日は愛の訓練になりますが、もしそうでなく、ただ今日普通の一日だと思って過ごしたならば、それは愛の訓練にはならないんです。神様、今日どうぞ誰かを愛することができるように、そして私が正しく愛することができる、その訓練を今日一日与えてくださいと言って一日過ごしてみてください。あなたの周りにいる人たちがみんなインストラクターに見えます。あなたの愛の先生に見えてくる。反面教師もいるかもしれない。こうはなっちゃいけない。それも先生です。でも神様の愛が私たちの中に、その岩盤のようにですね、キリストの十字架の愛があるならば、その上に正しく積み上げていくことができる。イエス様が例え話でお話になった通りですね、岩の上に建てた建物はどんなことがあっても崩れない。砂の上に建てた建物はそれなりに美しく見えるけれども、大きな災いが来るとそこで壊れてしまう。私たちは本当の愛の岩盤の上に自分の愛の生涯を、愛の人生を、愛の課題をこなしていくことができるんです。皆さんで一緒にこの大きな課題に取り組んでいきましょう。そしてこの自分の生涯を終わるときに、確かに私はこの課題に取り組んでまいりましたと神様の前で報告しようじゃないですか。お前は人生何やってきたの。いやー、いろいろやってきましたってね。一番大切なことは、あの2003年の3月2日に私は堀川牧師を通して伝えてあるはずだが、いやー、あの2日後ぐらいまで覚えてたんですけど、もうあのあと忙しくてってね。何のために忙しかったんだ。そう言われないようにですね、もちろん私も含めてですけれども、この人生の課題に取り組んでいきたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、私たちをあなたは作ってくださいました。そして限られた時間、人間としてこの地上に生きることを許してくださいましたことを感謝いたします。しかし私たちは本来与えられている課題ではなく、それ以外のことに多くの時間を割いていることを許してください。それ以外のことにどれほど 努力しているか、それ以外のことにどれだけ無駄な時間を費やしているか。神様、どうか今日から私たちの人生を作り変えてください。この人生は愛を学ぶためにあります。また誰かを愛するためにありますから、どうぞ主が私の人生を本物の人生に変えてくださるようにお願いいたします。もちろん生きていくためにさまざまなことをしなければなりません。働き、学び、労働し、休み、遊び、しかしそれらすべてのことの中に愛を見出すことができるように、また私たちと出会うすべての人たちの中に愛を見出すことができるように、また愛することの難しい人たちに対して愛することができるように、神様どうぞ愛を与えてください。いや、あなたがすでに与えてくださっているこの大いなる愛を確認することができるように助けてください。あなたが与えてくださっているこの大きな、そして素晴らしい美しい人生の課題を感謝いたします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。